江戸東京人セミナ
ー。さあ早いものでもう師走の声も聞かれ、今年もあと一月を残すのみになってしまいました。この番組を毎回楽しんで聞いてくださっているリスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。私、江戸東京人セミナーで生徒そして進行役を務めている関山美咲です。さて今回このサイド B 江戸東京人セミナーは、今年1年間に浅草で行われた主なイベントを振り返りながら、改めて浅草の魅力をお伝えしようという企画です。またさらに来年の秋に行われる江戸文化を感じることのできるビッグイベント、浅草大観光祭についての情報も早々とお知らせしますので、お楽しみに。
江戸東京人セミナー。
さあそしてサイド B といったらやはりこの方、特別号の浅草親父リポートでもうすっかりおなじみの浅草中屋の中川さんです。中川さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
ところで中川さん、今日は今回のテーマにぴったりの素敵なゲストをお招きしているそうですが、中川さんからご紹介していただけますか。
はい、わかりました。浅草の魅力を伝えるには欠かせない人、私の尊敬する先輩の浅草観光連盟副会長橋本明信さんです。橋本さんには今回無理を言ってスタジオまで足を運んでいただきました。橋本さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今こうして橋本さんがスタジオに入られた時点で盛り上がりますね
そうですね、
いやプレッシャーかけないでくださいよ何を話していいんだか分かりませんから。
いや、いつもの通りで構いません。ただ過激なトークが多いと配信できなくなってしまいますので気をつけてください。
まあ今日は浅草観光連盟を代表してきましたので、オフィシャルな感じでやっていきますので、まあ、ご安心を。
まあきっと最初のうちだけですよね、きっと
まあお話の上手なお二人を前にすると私の出番はない感じですけれども、リスナーの皆様と同じスタンスで私も素直な質問をお二人にぶつけながら進行していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
中谷プロデュース。
それでは早速ですが、まずは春の祭事についてですが、3月から4月に行われた主なイベントの中でお二人に振り返っていただきたいと思います。いかがでしょうか。
そうですね、3月といえば何といっても3月18日に行われる金龍の舞ですよね、橋本さん。
そうですね、浅草寺では金龍の舞と白鷺の舞、福寿の舞というこの3舞が有名でございまして、その中でも金龍の舞、非常に勇壮な踊りでございますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。
確か金龍の舞って言いますと昭和33年に出来上がった舞ですよね。
そうですね、昭和33年に今の浅草寺の御本堂が落慶したのを記念して作りまして、もうかれこれ50年経ちますね。
あ、そうですか。ところどころなんか錆びてるような感じがするんですけども、今の金龍の舞は何代目ですか。
そうですね、最初から数えますと今の金龍は、3代目でございますね。
あ、そうですか。じゃあ結構古くて錆びてますね。
そうですね、やはり屋外で、雨の日もやりますので、ちょっと痛みが来てる段階でございます。
あ、そうですか、わかりました。
そしてやはり浅草を代表するイベントといったら、5月中旬に行われた三社祭りですよね。今年の三社祭りはいろんな意味でさらに有名になってしまいましたよね、中川さん。
いやー、いきなりレアな質問で困っちゃいましたね今年のお祭りでは浅草親父のリポートということで橋本さんにも出ていただいて、非常に面白い話が聞かれたんですけれども、マスコミにあれだけ騒がれますとね、橋本さんのお立場からどのようにお考えですか。
やはりそうですね、浅草神社の、3体のおみこし、これは浅草神社の神様の御霊が入っている もんでございまして、はい、それにですね何十年も前から乗っかっちゃう人が出てきまして、頭を痛めてたんですが、今年はですねそれにぜひ乗らないでほしいというようなことをお願いしてましたけど、やはり乗ってくる人が出てきまして、
はい、
神様の御霊が入っているおみこしにやっぱり乗られるというのはちょっと我々としてもですね心苦しいところがあるんですよ。
まあ、神様がお乗りになってますのでね、やっぱしおみこしに乗るっていうことはちょっとやっぱ問題だと思います。まあ、地元の人間も乗らないように努力はしてますから、ぜひともここら辺を守っていただきたいと思います。ところでですね、まあ、来年の、三社祭りということで日程がほぼ決まったと思うんですけれども、三社祭りはどういうふうに日程が決まるんですか？
そうですね、昔はですね5月16、17、18と決まってたんですが、30年ぐらい前から、5月18日の一番近い日曜日を中心に三社祭りっていうのは3日間行うことになってます。
ということは来年は16、17、18という予定で考えてもよろしいんですかね？
そうですね、偶然何年かに1回ですけども、ちょうど浅草寺の御縁日に当たるということで、私たちも気合は入れてるんですよ。
そうですか。ただマスコミでは言われてますけれども、公式的に本社のおみこしってのはどうなるんですか？
そうですね、
来年はですね1回冷却期間を置くようにということで、本社の3代のおみこしは、宮出し、それから町内問屋、宮入りという一連の神事の方は、取りやめにしたいというのが今現在の方針でございます。
ということはおみこしをですね担いでは出さないということなんですか？
そうでございますね。おみこしの問屋というのは必ずしも担いでするだけが問屋じゃございません、
はい、
いろんな形で問屋いたします。ただ我々地元の人間としては1年に1度、三社様の神様が町に来ていただきたいというこういう、強い気持ちもあるので、また違う方法も今考慮中でございます。
あ、そうですか。
ということはお祭り自体はあるんですよね？
もちろん三社祭りいたしますよ。
あ、楽しみですね。お話が聞けてよかったです。私も行こうと思っていましたので、
金土日と、金曜日がですね浅草神社の大行列というのが始まりまして、その日の夜は、44巻町のいくつかの町では町のおみこし出して宵宮、宵宮と言いますけども、何台かずつが連なって、夜6時から9時ごろの間ですかね討議をすることもございます。それからまた土曜日には早朝伝合といいまして、観音様の周りに、44日町のおみこし、大人みこし、子どもみこしも合わせて100台ぐらいが集まりますので、それもまた一見の価値あると思いますので、ぜひ来ていただきたいと思います。
お話がだいぶ盛り上がってきたところですが、続いてのテーマは夏の東京のイベントを代表すると言っても過言ではない、浅草で行われる夏の風物詩になっている観光祭事についてお伺いしたいと思います。
はい、わかりました。今関山さんが言った夏の風物詩と言えるのは、まず7月9日10日に行われた宝月市、
はい、
そして7月28日に行われた隅田川の花火大会、最後に8月の25日に行われた浅草サンバカーニバル、この3つが浅草の夏の三大風物詩と言われています。
あ、そうですね。宝月市は毎年7月の9日10日という日にちで決まっておりますが、
はい、
隅田川花火大会は7月の最後の土曜日、浅草サンバカーニバルは8月の最後の土曜日というふうに覚えておいていただきたいと思います。
ところで私と橋本さんにとってみて一番思い入れがあるのは何と言っても浅草サンバカーニバルですね。
そうですね、サンバカーニバルも中川さんと何年か一緒に汗を流したという思い出がありますので、
いや本当に夏の最後のページェントということで、私ども橋本さんと私がやらさせていただいて、浅草中をですねサンバでいろいろ盛り上がったイベントをやらさせていただいた思い出が非常にまだ鮮烈に残っております。
素朴な質問なんですけれども、浅草でなぜサンバなのでしょうか？
まあそうですね、皆さんこの質問は日本全国から、大体質問を受けるんですけども、
そうですか。
まあ、きっかけはですね、隅田川の花火大会が復活いたしまして、
はい、
浅草でふっと思うと8月だけが何のイベントもないというところで、当時の内山区長さんが、
はい、
コメディアンの坂淳三郎さん、坂淳さんにですね、
はい、
まあ、相談したところ、地球の裏側のブラジルのリオのカーニバルがあるよというような、
はい、
話を聞きまして、
それでだったんですね。
それで、まあ、当時私たちは行かなかったんですが、
はい、
皆さんリオのカーニバルを一度見に行きまして、
はい、
まあ、浅草でこれもいいんじゃないかと言って始めたのが、まあ、きっかけでございますね。
地球の裏側まで飛んでしまったということですよね。
まあ、そうですね、当時の先輩方だいぶ行動力が終わりで、
うん、そうですね、
まあ、そのおかげでこのサンバ、非常にですね、皆さん息のいい大勢の方で約3000人の方が参加いたしました。
3000人、わあ、すごいですね、
で、チームの大きなチームになりますと100人以上、中には200人250人って大型チームがあって、まあ、リオのカーニバルの、チームに引けを取らないようなチームもいくつかあります。
そうですね、私もこの3つの浅草、いや、江戸東京を代表する夏の風物詩、必ず来年見学したいなと思っています。
まあ、特にですね、私が思うんですが、サンバカーニバルっていうのはですね、まあ、見ても楽しいし、うん、音を聞いても楽しいと。
そうですね、
ご覧になるだけじゃなくて、
はい、
参加する方もいかがでしょうか。
参加もできるんですか
チームの中にはですね、一般の方が参加できるようなチームもありますので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
わかりました、では来年ちょっと参加してみようかなと思います。
中谷プロデュース。
さあ、続きましては日本を代表する観光スポット浅草、この町ならでは、様々な秋の観光祭についてお聞かせください。
はい、わかりました。まあ、浅草の秋の観光祭って言いますと、目玉はどうしても10月18日の近隣の前から始まるんですけれども、
はい、
それ以外にでもですね、いろいろな行事がたくさんございます。特にですね、11月3日に行われる時代祭り、これは非常に浅草のイベントの中でも大きなイベントの一つだと思っております。そうですね、橋本さん。
はい、秋の観光祭 の、 一番の大きな目玉というのは11月3日に行われます東京時代祭りでございますが、
はい、
こちらは平成元年から始まりまして、今年が19回目、来年が20回目という節目を迎える、また大きなイベントでございます。
はい、
まあ、私もですね、第1回目の時にですね、大岡越前と与力ということでですね、一回出たことがあるんですけれども、橋本さんもご参加したことございますか。
私もありますよ。まあ、だいぶ昔になりますけども、源頼朝で、
お、すごいですね、
淀川を行きましてね、まあ、そういうことでこの時代祭り、観音様をですね、隅田川から救い上げた、3人の漁師、ここから始まりまして、延々と、現代まで続いていきます。
でも鎧兜は重いんじゃないですか。
うん、
そうですね、あれが確か本物だったら重たいと思うんですけど、今時計用の何か軽い衣装だったんで助かりました。
あ、そうですか。
江戸東京人をセミナー。
さあ、いよいよ、次のテーマは年末年始の催し物についてですが、やはりほとんどその主なものは浅草寺で行われるのですか。
そうですね、まず最初に行われるのが12月の17日から19日までの浅草寺境内で行われる羽子板市です。
はい、
で、羽子板市とそれから観音様の裏側の広場で行われる賀祭市というのが、
はい、
年末の浅草の、まあ、重大イベントだと思っております。ただ浅草不思議なところでですね、
はい、
クリスマスがないんですね。
そうですね、はい、
ですから急に12月になったらもう正月気分で、暮れの準備から正月に入ってしまうと、全くクリスマスとですね、バレンタインが合わない街としても有名なんですけれども
なるほど。
それでですね、まあ、最後大晦日、私どもの会社の前にございます弁天山で、まあ、除夜の鐘がつかれるということでございます。で、まあ、オリンピックと違うんですけれども、4年に一遍ですね、どういうわけか NHK のゆく年くる年がございます。 必ず浅草中継がございます。
それが今年ですか？
今年が当たり年だったんです。
うわ、
それがですね、まああの私どもの会社の屋上をですね、はい、3日間スタジオを作ったりいろいろしながらやるという予定で、はい、まあ本当はですね今予定ですけれども、はい、浅草おやじのリポートということでその裏話をやろうかなというふうに思いながら今企画しております。
レアな企画ですね。
ところであの橋本さん、年末年始の行事ございますけれども、はい、どうですか？
そうですね、除夜の鐘につきましてはですね、寒い寒いこの中でございますが、はい、まあ、この鐘をついて、すがすがしい気分で新年を迎えるということで、まあ、私たちも108人、この108回という回がありまして煩悩の数だけ、つくんでございますが、はい、まあ、このすがすがしい気分でお正月を迎えたいということで寒い中頑張っております。
ですけど橋本さんの場合は番号早いですから楽だと思うんですけどもね。
そうですね、どちらかというとなぜか毎年早いんですが、中川さんはちょっと遅い方でついてますね。
まあ、あの私とあの橋本さんのですねいろんな構造から言うと私が遅い方でしょうがないと思いますけれども、
番号というのはどうやって決まるんですか？
まあ、浅草貢献度かな。
はあ、そうなんですか。レアな話ですね。その番号について何かこう決まり事で面白いようなことはありますでしょうか？
そうですね、貢献度っていうのは中川さんの冗談ですけど、
ね。はい、
あの番号はですね、うん、まあ昔なんで4番これがやっぱ4番とか、それから42番が4、2番とかというんで、昔の人はやはりあの気を使いましてですね、つ、はい、く方を呼び出すときに、まあ、第1番誰々殿と始まって、で第4番とか第4番とかって言わないで、はい、鶴の3番とか亀の3番とか、そういうふうに鶴とか亀をつけてですね、縁起の悪い数字は違う言い方をして、まあ、縁起がいい、まあ、新年を迎えようかと、そういうふうなところがあるんですよ。
あ、なるほど。わ、とてもレアな話をありがとうございます、うん、さあそして、除夜の鐘をついた後はもちろん初詣に行かれるんですよね？
はい、私も信心深いですから必ず参ります。
私もあのもちろん行きますよ。
ただですね、一般 の、 あの参拝客の方々はちょっと申し訳ないんですけれども、はい、大晦日から三が日にかけてですね非常に多い人出なもんですから、はい、ちょっと交通規制がございます。特にあの仲見世は一方通行になってしまいますので、はい、まあ、そこら辺がちょっといろいろ問題ありますよね、橋本さん。
まあ、そうですね、あのおかげさまでこの三が日人でも多く、まあ、嬉しい限りなんですけど、
はい、
まずですねあの大晦日の夜中の時はですね観音様の前の宝蔵門というのがございまして、その宝蔵門の前から、ずっと雷門の間が約300メーターぐらいありますが、その先まで1キロまでとは言いませんが、はい、500メーター以上ずっと並ん で、 で結局夜中のカウントダウンで元旦になった時に、もう一回門が開いてそこから初詣するというんで、すごい長い長い行列があの大晦日から元旦にかけてはあります。それから日中もですね、ものすごいあの大勢の観光客さん、参詣のお参りの方お見えになるので、あの中見世の表参道はですね雷門から観音様の方へ向かって一方通行というふうになっておりまして、観音様お参りした後、左右に分かれて、まあ、あの浅草の中を歩いていただくというふうになっております。
本当にですね、まあ、私もあの仲見世の町会の人間なんですけれども、大晦日そして三が日ですが、仲見世が横から入れません、
はい、
当然あの雷門から入るということで、ちょっと皆様にはご迷惑をおかけしていると思います。ところであの実際その三が日はですね浅草の、中の道だけでは大変なので、馬道通りと雷門通りが歩行者天国になります。
そうなんですか、
はい、まあ、それであの皆様方ゆったりと歩けるような感じを作っておるんですけれども、そのためにやっぱしその車の駐車がなかなか難しいので、できるだけあの電車やバスで来ていただくと助かります。
最後に、2月3日の節分会についてですが、
そうですね、あの節分と言いますとね、まあ、私ども非常にあのお商売では重要で、太陽暦から言うと12月の31日で1日で 年が変わりますけれども、はい、退院暦、要するに月の満ち欠けのための暦で言いますと、はい、2月3日っていうのが年替わりなんですね、うん、ですから私どもお商売屋では非常に気を使いながら節分というのをやらさせていただいているということで、浅草寺の方もですね、浅草観光連盟が主催で、節分会が行われますけれども、どうですかね橋本さん。
そうですね、この日のはですね夕方の4時からでございますが、芸能人節分会豆まき大会というふうにやりまして、大勢の芸人さんや何かが出まして、4時から3回に分けて5時まで行います。非常に大勢の皆様見に来ていただいております。
まあ、特に芸能人さんと言いますとやっぱり落語家さんが非常に多いかなというふうに思っておりますけれども、それはどうなんですかね。
そうですね、落語さんの大所と、それから漫才コンビと、今年の節分にはですね、まあ、ちょうど福丸旅館をオンエアされる前だったので、福丸旅館のスタッフの方とそれから俳優さん何人か来て豆まきいたしました。
江戸東京人のセミナー、
オープニングでも私が触れましたように、来年の浅草大観光祭について現時点でリスナーの皆様に告知できることがありましたらお願いいたします。
はい、わかりました。来年はですね、昭和33年に再建された浅草寺本堂の落慶50周年ということなんですね、
はい、
そのために、浅草寺でも御開帳をやるということで、浅草観光連盟として浅草大観光祭ということを企画しているというお話でございます。まあ、細かい点は本部長でございます橋本さんからご説明していただきたいというふうに思っております。
はい、来年は浅草寺の御本堂落慶50周年を記念いたしまして、浅草寺の境内で浅草大観光祭を、10月の1日から11月の16日まで、これが中心でございますが開催したいと思います。その中でですね、大きな目玉は奥山風景といいまして、江戸の町並みをですね再現いたしまして、その中で江戸時代にあった物売りとか江戸時代からのものを来た方に見ていただく、お買い上げいただくというようなことを、計画しておりまして、これが非常に過去にもいたしましたが大好評だったので、もう一度やりたいと思っております。
まあ、そうですね、特に奥山風景はですね、江戸開府400年の時もやったんですけれども、非常に評判良くてですね、素晴らしい街並みということでございます。それともう一つ重要な行事がございますので。
そうでございますね。あと浅草寺さんの裏手の広場に平成中村座という中村勘三郎さんはじめ大勢の方がお見えになって歌舞伎を開催いたします。これもですね江戸開府400年の時にもいたしましたが、日本全国から大勢のお客様がご覧になってきていただいたので、これも一つぜひお見逃しないようにお願いしたいと思います。
そうですね、非常に私も平成中村座そして奥山風景っていうのは楽しみにしてるんですけれども、まあ、その中でですね、浅草観光連盟さんがお考えになっているのがもう一つギミックがございまして、平成小判というのをお作りになるそうなんですね。
平成小判ですか。
それはですね、まあ、ちょっと一味つけるのに平成小判を考えまして、これをですね浅草のまあ何箇所かで販売して、これをですね浅草に来た方がこの小判でさっきお話しした奥山風景の中で江戸の町並みの中で小判でお買い物できるというふうな趣向を凝らしてますので、ぜひこちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。
まあ、ただですね、小判一枚一枚はねつまんないんですね。本当はですね25枚の切り餅っていうのがあるんですね、よく時代劇に出てくる。
ありますね、はい。
あれをですね持ってこうバシッと切った時にですねお大尽っていう感じがしますので、それはぜひとも、ただ壊すのはもったいないですから、うん、お持ち帰りになるのもいいと思いますが、なかなかいいもんだと思います。
この番組でも浅草大観光祭について特番として、事前情報や現場リポート、スペシャルゲストへのインタビューなどを予定しておりますので、ぜひお楽しみに。橋本さん、そして中川さん、本当に今日は楽しいお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
橋本さん、本当にありがとうございました。まあ、来年もよろしくお願いいたします。
そうでございますか。
さにあっという間に時間が過ぎたという感じで、本当に楽しくまたためになるお話でした。皆さんはいかがでしたか。臨時増刊号としてお送りした今回のサイド B 江戸東京人セミナーは、いつもの江戸東京人セミナーとは違った雰囲気で浅草を代表する方のお話を伺うことができてとても嬉しかったです。さてここで番組からのお知らせです。次回の江戸東京人セミナーは12月の末に配信する予定です。江戸東京の老舗のご主人がめったに聞くことのできないレアな話をしてくださいます。また次回のサイド B 江戸東京人セミナーは1月の末に配信する予定です。そして先ほどもお話に出た江戸文化を感じるビッグイベント浅草大観光祭についてはサイド B 江戸東京人セミナーで独自な切り口でお伝えする予定です。ぜひお楽しみに。詳しくは中屋ホームページ www.nakaya.co.jp www.nakaya.co.jp を経由して番組のホームページでご確認ください。
江戸東京人セミナー中谷プロデュース。